今日はですね、詩編の119編です。詩編の119編で聖書の中で最も長い編というか章になります。そしてここでのテーマはですね、文字通り神の言葉ですね。神の教え、神の戒め、神の諭し、仰せ、いろんな表現が出てきますけれども、なんと3節を除きすべての節に何らかの形で教えとかこの諭しとかそういう言葉が出てきます。その神の言葉に対するその非常に強い思い、またその神様の言葉を悟り聞き、その神の言葉の中にこの自分を見出していく、そのまあある意味でこのあとですね、もう一つここによく出てくることは生かしてくださいという言葉でいきますね。英語だとクイックンという言葉で、まあ、リバイバルって言ってもいいでしょうね。この自分の魂がこの神の言葉によって生かされていく、そのこの詩編になってくるんですね。そしてここの詩編は他の詩編にもあるんですが、極めて特徴的なのがこのヘブル語のアルファベット順に並んでいますですか。新改訳の聖書ですとですね、例えば1節から8節まで、そして9節から少し、この空間がありますよね。でこれが、また別のこの何ですか部分になっていくんですけれども、ちょっと見てくれますか。ここですね、実際のヘブル語がここにありますね。これ裏側、裏ですね、今アルファベットの方じゃなくてですね、こちら見てください。この裏ですね、これ119編のですね、この前その1節から21節までのところ、この抜粋してるんですけれども、この文字を見るとですね、1節からこの8節までですね、見てください。このアレフと言いますけれども、このアレフから始まっているわけなんですよ。そして9節から、16節までが、これはベットっていうですね、また、この、まあ、英語で言う B に相当する、この、アルファベット文字から始まっていくわけなんですね。これをアクロスティックっていうふうに言いますね。よくね、アクロスティックって言いますが、そのアルファベット順に、その最初の言葉を、この、使っていってですね。そしてそれを覚えていくときに非常に覚えやすく、まあ、なっていくわけですね。まあ、ここは必ずアレフであるとか、ベッドであるとかってですね。そのように、すぐに、こう、わかるような、そういう詩編になっています。それではですね、早速ですね、この1節から、ですからこの8節ですね。アレフで始まる、この、部分を見ていきたいと思いますけれども、幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の諭しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。誠に彼らは不正を行わず、主の道を歩む。あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた。どうか私の道を固くしてください。あなたの掟を守るように。そうすれば、私はあなたのすべての仰せを見ても、恥じることがないでしょう。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心で、あなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。まあ、ここを読んだだけでも、で、御言葉に対する、その、この書いた人のですね、この全き思いを見ることができたかと思いますね。これ一節で、全き道を行く人々とありました。そして二節のところでは、心を尽くして、主を尋ね求めるという言葉がありますね。このように、この全き道、全うする、完全に果たす、という、その、なんて言うんでしょうかね。心を尽くしてとか、思いを尽くして、二心ではなくて、全く心で、この御言葉を求めていくということがここでわかるんですけれども、まあ、聖書の中でこの 完全という言葉が出てきますね。例えばコリントの第2の7章の一節に、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんかと、まあ、いう言葉があるようにですね、この全き心で、これはですね、完全になりなさいという意味ではありません。完全というのは、いわゆる私たちが言う完璧になりなさいですね。私たちが、この、なんですかね、そうですね、エゼキエル書に書いてあるんですけれども、それはですね、この正しいものがどんなに正しいことをしたとしても、今悪いことを行っているのであれば、それまでの正しいものは帳消しにされる。の反面ですね、今度は今までどんなに悪いことをしていたとしても、今悔い改めて神に立ち返ったら、その人の、この悪いことというのは全部帳消しにされて、正しいとみなされるという、そういうことが書いてあります。ですから、いわゆる完璧って話じゃないんですよ。そうではなくて、今、双心にならず、その中途半端にならず、なんとなく神の言葉を、この、なんていうのかな、余暇のようにですね、取り扱うのではなく、その心を一つにして、その英語だったら single minded って言ったらいいでしょうかね。思いと心を一つにして、この取り組んでいくという姿勢がここに書いてあります。そして、ここにですね、この固くしてくださいという、この4節ですね、固く守るべき戒め。そして5節に、固くしてくださいと、ありますけれども、これはですね、まあ、しっかりと取り組むという、ふうに考えていただけたら良いかと思いますね。英語だと diligent、という、まあ、勤勉とよく訳される言葉ですけれども、私たちがですね、御言葉に取り組むときにですね、なんとなくっていうのが、できないですね。まあ、今、なんていうのかな、テレビとかですね、この視覚に訴える、まあ、刺激のあるものが非常に多くなっている環境にいますから、私たちの読解力っていうのがですね、そがれてっているという問題があるんですけれども、まあ、そういう姿勢で聖書を読むとですね、わからなくなりますね。取り組んでいくですね。だから怠慢にならない、そして、本当に頭を使っていく、ということが必要になります。そして、ここで、このそういうことをしていたらですね、6節では王政を見ても恥じることがないでしょう。そうですね、私たちどうですか、御言葉を読んでいつも落胆してですね、がっかりしてですね、あ、私はこの基準に到達してないですね。で、そういうなんか叩かれるような生活ではなく、本当に神様の言葉、声を聞いたときに、従順にですね、それを聞き従っていくことができるような、まあ、そういう思い、これがですね、本当幸いな人ですね。そして、ですね、この義の裁きを学ぶとき、すぐな心で感謝することができる。ですね。そして最後に、この掟を守ります。私を見捨てないでください。ということで、全き心で御言葉に取り組んでいくという、この箇所でありました。で、次にですね、9節から16節までですね、これがベッですね。なんか新共同訳をお持ちの方はですね、これ全部前置きに書いてありますね。このベスと書いてありますけども、まあ実際はベッって言いますね、ベッ。で、その部分になります。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。主よ、あなたは褒むべき方。あなたの掟を私に教えてください。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り継げます。私はあなたの諭しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に自分の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。同じように、 こう情熱的にですね、御言葉を親しんでいる姿を見ることができるんですけども、ここの箇所で特徴的なのは、記憶保っていくということですね。この9節、そして11節にはっきりと書いてありますけれども、若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。若い人、なかなかこの清めの中で生きていくことができない、いわゆるいろんな意味での情熱を持ってますよね。まあそれが情欲にもなりますしですね。ですからその人がどのようにしたら清く保つことができるんですか。とても単純ですけれども、実に奥深い教えですね。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。また11節には、あなたの言葉を心に蓄えました。御言葉こそが私たちが弱まっている時に、また私たちが汚れの中に入ろうとしてしまう時に、それをとどめてくれる、その御霊の働きをですね、御言葉を通して神様がしてくださるわけなんですね。よく言われるのは、聖書は私たちを罪から引き離す。罪は私たちを聖書から引き離す。罪の生活をしていたら聖書が読めなくなってしまいます。でも聖書に取り組んでいれば、罪から離れることができる。ということですね。そして、この後半部分にはですね、どうですか ?14 節で、どんな宝よりも楽しんでいます。ですね。掟を喜びにしています。また戒めに思いを潜めています。このような、神様の言葉を、まあ、そのようにして、この楽しんでいる、喜んでいる、まあ、その姿をですね、ここで見ることができるわけですけども、皆さんは、神様の言葉を楽しんでいるでしょうか。おそらく楽しんでいらっしゃるので、わざわざ週の半ばにこのようにして、来ておられるのではないかなと思いますね。で、ここまですることができるというのは、まあ、ここの詩編の著者と全く同じ心になっているわけです。で、それが、飢え渇いている、求めている、これを一番にしていく。これで自分が支配されたいと願っていく。まあ、そういう思いがあるわけなんですよね。で、次、17節からですね、今度は、ギメルです。で、わからなかったら、こっちの方ですね。これ見てください。これ後で渡しますけれども。疑問って書いてますが、ギメルから始まる言葉ですね。ですか ?17 節からです。あなたのしもべを豊かにあしらい、私を生かし、私があなたの言葉を守るようにしてください。私の目を開いてください。私があなたの見教えのうちにある、くすしいことに目を留めるようにしてください。私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。私の魂はいつもあなたの裁きを慕い、砕かれています。あなたは、あなたの仰せから迷い出るも、高ぶる者、呪われるべき者をお叱りになります。どうか私からそしりと蔑み人を取り去ってください。私はあなたの里しを守っているからです。たとえ、君主たちが座して、私に敵対して語り合っても、あなたのしもべは、あなたの掟に思いを潜めます。まことにあなたの里しは、私の喜び、私の相談相手です。また御言葉への愛が書いてありますけれども、ここではですね、いわば人生が旅人のようであるということを話しています。これ19節にですね、私は地では旅人ですという、その地上での生活、肉体にある生活を歩んでいる中においても、自分が神の言葉を悟り、そして、この地上の生活の中でも御言葉を、に思いを潜めていることができるように、そしてその御言葉に書かれている神様の苦しいことにいつも、この悟っていることができるように、理解していることができるようにという、その祈りになっている わけなんですね。で、ここの、17節18節にですね、豊かにあしらってください、そして生かしてくださいですね。私たちが生きるという言葉ですね。いや、私生きてますよ。その肉体に生きていることではなく、魂が生きているという、これが神様の豊かさに従って、いかがですか。この豊かさって私たちがどれだけ分かっているかどうか、実はなかなか分からないんです。なぜかというと、これは霊的祝福と聖書に書いてあります。エペソ書に書いてありますが、霊的、つまり目に見えない祝福なんですね。私は喜んでます。なんでですか。永遠の命を持っているからです。永遠の命、そうですね。この前教会で分かち合ってくれた姉妹がいたんですけれども、永遠の命ということを初めに聞いた時にですね、なんだよそれっていうのを思ったそうですね。私の今の生活が永遠に続いてしまうのかと思ったと言いましたですね。あとは罪の許し、罪の許し、目に見えないんですけど、わからないんですけど、ということで、わからないんですよ。ですから18節にある祈りというのが必要になってきて、目を開いてくださいという祈りが必要になってくるわけなんです。で、パウロもエペソ書のですね、ですね、ちょっと開かなくていいですね。私開きますのでね。このエペソ書の一章でこう言ってますが、17節から読みますね。栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられた望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、これが知ることができますようにという、この祈りを捧げているわけなんですね。ぜひぜひこれを祈ってください。なぜならば、この地上においてはですね、この目に見えるものが実は旅人ってありますけれども、これ過ぎ去っていくものなんですね。けれども、どうしてもですね、それがずっとあるように私たちは生きていく、錯覚しているわけなんです。で、目に見えないものこそが永続するんだよと。それを見ていることができますようにと言ってるんですね。で、20節とっても大事ですね。このあなたの裁きをしたい、砕かれています。砕かれた心ってすごくいい心ですよ。いい心っていうのはですね、霊的な健康、肉体にも及ぶような健康をもたらしてくれますですね。砕かれている、自分の過ちっていうのを、この神様に指摘されてですね、かえって喜ぶ、自分が直していくことができるですね。自分が成長できる、今までのあり方っていうことをもう捨てていく。これが分かって逆に喜んでいくですね。これがこの砕かれた思いであります。で、その反対がこの21節で、この、高ぶるものですね。これが神様がお叱りになると、ということですけれども、そして22節のこのそしりと蔑みというのは、地上において、その目に見えない神の苦しいものに、その、より頼んでいく生活を歩んでいくと、必ずそしりと蔑みっていうのは出てくるんですよね。何をお前言ってるんだと。何を考えてるの。そんなこと考えないで生きていけよと。ね、今あること、現実を考えなさい。ね、そのようなそしりと蔑み。で、次に23節は、それが、まあ、典型的な例として、君主が来て、そして敵対していようとも。ですね。その強い力が、働いていてもですね、ここも極端に言ってますよね。その、例えば仕事の中とか上司であるとかですね、もういろんな圧力を私、プレッシャーを受けているわけなんですけれども、まあそれをまあ本当に国家権力ですね、この君主というのは。にあっても私は、この思いを神様の掟に潜めていきますと。で、24節素晴らしいですね。サトシが相談相手なんだ。いかがですか？自分の相談相手。なんか友達が、ね、信頼できる友達が、まあ普通は相談相手ですよね。あとは、親だったり。で、あとは、誰でしょうか。わかんないですけれども。神様の諭しが、私の相談相手です。神様の言葉がカウンセラーですね。神様の言葉が相談者です。 ということですね。ですから1節から8節が全き心、9節から16節が清い道、清く歩んでいく。そして今度17節から24節が地上において生きていくということが取り扱われていました。次25節からですけれども、ここはですね、悲しみの中における神の言葉です。悲しみですね。私の魂は塵に打ち伏しています。あなたの御言葉の通りに私を生かしてください。御言葉が与えられると私たちは塵に伏していようとも生きることができるわけですね。私は私の道を申し上げました。するとあなたは私に答えてくださいました。どうかあなたの掟を私に教えてください。ここでは自分の道を申し上げたという正直さが書いてあります。透明になっているということですね。私たちは神様に普通、普段の生活でいろんな人に自分の道を隠してますからね。ですから神様にも隠せることができると思ってしまうんですよね。けれども正直に私はこういう問題を抱えています、こういう弱さを持っています、私はこういう罪を犯しました、全部こう明らかにし、神の前に透明になっていく、正直になっていくということですね。で次に、あなたの戒めの道を私に悟らせてください。私があなたの苦しい技に思いを潜めることができるようにしてください。私の魂は悲しみのために涙を流しています。御言葉の通りに私を固く支えてください。私から偽りの道を取り除いてください。あなたの御教えの通りに私を憐れんでください。私は真実の道を選び取り、あなたの裁きを私の前に置きました。私はあなたの里しを固く守ります。主よ、どうか私を恥かしめないでください。私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。今、悲しみの中に沈んでいたこの著者がですね、最後は心を広くしている状態へと、この、回復しているわけなんですね。で、ここでまず、先ほどの、ざっと読んだので、今、ざっと読んだのでですね、戻りますとですね、まず、この、苦しい技、27節で、悟らせてください。ですね。そして、御言葉通りに私を固く支えてくださいと。で、神様の言葉を悟る、その、理解する、知ることによって、今の悲しみから乗り越えて、自分を固く支えることができるようになるんだよということであります。そして偽りの道とありますね。で、これが、この罪の道と言い換えてもいいでしょうか、悪の道と言い換えてもいいでしょうか。いわゆる真理から外れた、真理ではない道。それから私を、それを私から取り除いてください。だからここで悲しんでいるっていうのは多分、やっぱ罪を犯してしまっているっていうところもあるでしょうね。そして30節では真実の道を選び取っていきますと。悔い改めてますね、彼ね。そして裁きを私の前。この神の裁きっていうのはつまり神の判断ですね。神の判断を私の前に置きました。自分の道ではなく神の道を置きました。ということで、この31節が回復してくださいという祈りで、そして、この仰せの道を歩んだら心が広くされて、行くよということで、その今見えている自分の悲しみというこもった小さな世界ではなく、本当に広げられた、まさに草原を走っていくようなですね、そういう神様の視点から視野から自分を見ていくことができる、その心ですね。で、これを、この得ることができるということですね。ということで、悲しみの中にあって私たちが回復を与えてくれる力というのが、御言葉なんだ、神の仰せなんだ、ということであります。ですね。 ですからまたおさらいしますと、1節から8節が全き心、9節から16節が清い、清さですね、17節から24節が地上の中での歩み、25節から32節が悲しみからの立ち上がりですね。で、次これ25節から32節、誰とから始まりますね。誰って。ね。で、次が、33節からは、ヘイですね。という、ヘブル語です。から始まる詩ですね。主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。私に悟りを与えてください。私はあなたの御教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。私の心をあなたの悟しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。あなたの言葉をあなたのしもべに果たし、あなたを恐れるようにしてください。私が恐れているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れて良いからです。この通り私はあなたの戒めを慕っています。どうかあなたの義によって私を、また、生かしてください。ここを、一言で言ったら、そうですね。終わりまで歩く、走るって言ったらいいでしょうか。この33節ですね。私はそれを終わりまで守りましょうと言ってるんですね。まずこの教えてください。で次に34節では悟りを与えてください。で次35節では踏み行かせてください。ですね。どんどんどんどん前に進んでいって、そして終わりまで行く途中において何が起こるかというと不正な利得、というのがこの36節に書いてますが、そういう障壁が出てきます。また今度は、この37節では、虚しいものを見ないようにというですね。で、これも、その障害として、つまずきの石としてですね、出てくるわけなんですけれども、そして39節で、私が恐れているそしりを取り去ってください。自分がその中に偏って動いていってしまう。そのそしりを取り除いてくださいと。というふうに、自分が、いわゆる人生の、この、信仰の旅、この人生の旅を歩んでいるときに、つまずかないように、私が、この御言葉で、支えられていくようにという祈りをここで捧げてるんですね。まあ、実は私今、一生懸命ですね、天路歴帝という、ジョニ・バンヤンのですね、とても有名な、を読み始めているんですけれども、まさにそれは信仰を持ちですね。そして、最終的には天の国の中に入っていくまでのですね、まあ、いろんなさまざまな試練をこの上手に、まあ、子どもたちに対してですね、書いている本なんで、非常に読みやすいはずなんですけども、岩波文庫から出ているのはですね、なんか、口語なんだか文語なんだかわからない難しい言葉で書いてあって、今どうしようかなって悩んでるんですけど、英語で読んだ方がもっと楽になんか手っ取り早いかもしれないなと思ってるんですけども、非常に面白いですね。まとめはもう、ようやく読んだんですけれども、いや本当に、もういろんな、いろんな障壁ができます。で、一緒にですね、途中まで旅をする人がたくさん出てくるんですよね。で、脱落していくんですよ。で、その名前がですね、例えば、怠惰であったりですね、あとは強欲とかですね、あとはなんか、そういうなんかいろんな名前が出てくるんですよね。そういう人たちはもう戻っていってしまうとか、違うところに行ってしまうとか。で、本人、主人公はクリスチャンっていう、まあ、まさにその通りの名前なんですけども。私たちもそういう旅をしているわけなんですよね。で、いつもこの不正の利得、まあ、つまり自分に得になる生活です。ですね。イエス様の道というのは逆に損、いわゆる世の中的には損をする生活です。ですね、自分の命を捨てなさいと言ってるわけですね。私のために。でそうすれば得るんだよと。何言ってんですか？捨てたら捨てたままじゃないと。 イエス様の命というのは霊の命ですね。で、私たち言っている命というのは肉体であって、また精神的な普通のこう生活の命の話をしています。で、それをしていく上でいろんな障壁が出てくるわけです。で、それにつまずかないで生きていくことができるようにという、それがもうこの御言葉を慕っていく中で、達成できるんだということなんですね。では次に、41節からですけれども、よろしいですか？今度は、バウ。ね、バウ。信教だけでは、ワウとなってますね。ワウ。バウ。ですね。という、ヘブル語のアルファベットから始まる詩ですけれども、はい。主よ、あなたの恵みと、あなたの救いとが、御言葉の通りに、私にもたらされますように。こうして私をそしる者に対して、私に答えさせてください。私はあなたの言葉に信頼していますから、私の口から真理の御言葉を取り去ってしまわないでください。私はあなたの裁きを待ち望んでいますから、こうして私はあなたの御教えをいつも常しえまでも守りましょう。そうして私は広やかに歩いていくでしょう。それは私があなたの戒めを求めているからです。私はまたあなたの悟しを王たちの前で述べ、しかも私は恥を見ることはないでしょう。私はあなたの仰せを喜びとします。それは私の愛するものです。私は私の愛するあなたの仰せに手を差し伸べ、あなたの掟に思いを潜めましょう。はい。ここでは、先ほどと同じこの地上における、自分の歩み、についての祈りなんですけども、特に41節を見るとわかるのが、この恵みと救いが御言葉の通りにもたらされるようにと、私たちが知っている有名な言葉、エペソ書にありますね。あなた方が救われたのは信仰によって、恵みによって、そして信仰によるのですと、行いによるのではないと、神の贈り物、賜物なんだって書いてますね。このように恵みと救いが御言葉の通りにもたらされますように。イエス様を信じればこの恵みによって救われています。けれどもそれがこの世の間に本当にその具体的に目に見えるような形で証しをすることができるように実現この御言葉が実際に私は救われているんだということが実際に今のこの地上における生活においても、この、本当にそうなんだ。私は救われてるんだ。というような、風にしてくださいと、ね。口だけのですね、実質が伴わないですね。この救いじゃなくて、本当に実質の伴った救いにしてください。だから、そしる者に応えることができるようにというふうにこう祈ってるんですね。42節で。ですね。で、そして真理の御言葉43節は、結局、その、現実の生活と自分のこの救いというのが、この乖離していくとですね、どんどんどんどんその言葉がなくなっていくんですよ。もうクリスチャンだとかっていうこともなんか恥ずかしくなってきたりですね、するわけですね。そういうことがないようにと、真理の御言葉を取り去ってしまわないように、ですね。で、しっかりと守っていけば45節で、広やかに歩いていくことができる。この広やかっていうのはね、さっきも出てきましたよね。本当に、なんていうのかな、余裕を持って、キリスト者としてのクリスチャンとしての生活をこの生きていくことができるということですね。でこれで、この41節から48節ですね。で次が49節から56節までですけども、ここはザインですね。ザインのアルファベットから始まる言葉になってますね。どうか、あなたのしもべえの御言葉を思い出してください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これこそ悩みの時の私の慰め。まことに御言葉は私を生かします。高ぶる者どもはひどく私をあざけりました。しかし私はあなたの見教えからそれませんでした。主よ、私はあなたの常しえからの定めを思い出し、慰めを得ました。あなたの見教えを捨てる悪者どものために、激しい怒りが私を捉えます。あなたの掟は、私の旅の家では、私の歌となりました。主よ、私は夜にはあなたの皆を思い出し、またあなたの見教えを守っています。
これこそ私のものです。私があなたの戒めを守っているからです。ここでは慰めという言葉がキーワードになるわけですね。まず49節で、あなたのしもべえの御言葉を思い出してください。この人は、この神様が自分に与えてくださった言葉、御言葉を持っていたわけなんです。それが52節では、あなたのとこしえからの定めを思い出したとありますね。神様が本人に与えてくださった言葉。皆さんがこれを持っているでしょうか。イエス様を受け入れる。イエス様に出会うっていうのはまさにこの神の言葉、イエス様の言葉にが自分のものとしてですね、迫ってくる。自分のものとして語られていると。まあ、そういう状態なわけなんですね。で、それをどうか、ね、はじめにイエス様に出会った時のその言葉をどうかあなたが今思い出してください。だからまたそれを実感できるように実現してください。と、お願いしてるわけですね。で、それこそが悩んでいる時に私を慰めてくれると。その悩みというのがこの50節で高ぶるものどもってありますよね。つまりこの御言葉を度外視している、その環境の中にあって、自分が、まあ、悩みを持っているわけですよね。でも51節を見ると、けれども御教えからそれませんでした。ここがですね、本当に信仰がいります。また神への決意が必要になってくるわけですね。たとえ見ていなくてもですね、私は御言葉からはそれませんよ、御教えからそれませんよ。で、ここに53節では、見教えを捨てる悪者どものために激しい怒りが私を捉えますって言ってますけども、ここで言ってる怒りというのは、いわゆるですね、私たちが言っている、怒っているということとは違くてですね、本当に見教えから離れている人たちが、かわいそうな状況にあるんだ、失われているんだ、という重荷を持つことであります。ですね。たとえ幸せそうに生きている人であっても、神の御言葉を捨てているのであれば、その人は本当に失われているんだ。まあ、それがまあここで言ったら激しい怒りっていう、本当に辛い、その人が神をまだ知らない、そのことについて、本当に辛くて祈っていくっていう、そういうですね、この思いがこの53節ですね。で、あとは自分のこの御言葉を恋し慕う思いが、私の旅の家では私の歌となりました。どこに行ってもですね、旅をしていたとしても御言葉を口ずさんでるよ。夜にもですね、ちょっと起き出して皆を思い出、神様を思い出したですね。で、次に今度は57節からですね。で、ここが57節が、これがですね、ヘッって言います。ヘッヘブル語の一番難しい発音ですね。これはですね、こういう説明がありました。イスラエルに住んでいるですね、日本人のブログとか私、時々見るんですけれども、ヘブル語の説明でですね、こう書いてありました。あに点々をつけろって。あ、ですね。そして、ちょうどうがいをするときの発音なんだと。あですね。っていうのが、結構あるんですね。この、ヘッドっていうだけではなくて、あと、アインっていうのもそうだし、レッシュっていうのもですね、決して私にはできない。特に私、東北人なんでね、一番前の方で話す発音の方が得意なんですけれども。ということで、ちょっと雑談になりましたが、57節からいいですか。主は私の受ける分です。主はあなたの言葉を守ると、あなたの言葉を守ると申しました。私はあなたの言葉を守ると申しました。私は心を尽くしてあなたに恋求めます。どうか御言葉の通りに私を憐れんでください。私は自分の道を顧みてあなたの諭しの方へ私の足を向けました。私は急いでためらわずにあなたの仰せを守りました。
悪者の綱が私に巻きつきましたが、私はあなたの御教えを忘れませんでした。真夜中に私は起きてあなたの正しい裁きについて感謝します。私はあなたを恐れるすべての者と、あなたの戒めを守る者との共柄です。主よ、地はあなたの恵みに満ちています。あなたの掟を私に教えてください。ここではまず57節が大事になります。最初の言葉ですね。主は私の受ける分。つまり、私の宝は神ですよと。私の財産は神。受ける分ってのはつまり相続っていうことですよ。で、神様が私の優先順位であり、まあ、その他のことは第二、第三、第四の優先順位なんですよね。まあ、とかく私たちは、それが、神様が第二、第三になっていって、まあ、余暇にですね、神様を求めようかと、まあ、いうふうになってしまうんですけども、そうではない。その逆のことがここには書いてあるわけなんですね。そして、ここでですね、やはり、この、それてってしまいそうになる、自分がいることを告白しますね。59節では自分の道を顧みて、あなたの里しの方へ私の足を向けましたと。顧みるという言葉大事ですね。本当に自分が神の道、正しい道を歩んでいるのかどうか。で、分かった時点で足の方を神様の言葉の方に向けていくということですね。で、この60節では、急いでためらわずに。だから59節はよく考えてそれを方向を向けていくと。で、その時に、その、何ですかね、60節では、いわゆる未練とかですね、あ、これもっとやってたいのにとかね、あ、これ。じゃなくて、ためらわずに急いで、あ、これはやっちゃいけないことなんだと思ったらすぐ捨てて、ですね。で、次に、61節では、もう実際になんか巻きついちゃってるわけですよ。悪いものに、この悪者の綱が私に巻きつく。だけども、たとえそうであっても、私は、やはり御言葉の方に行きますと。もう私はね、これね、こんなにね、いろんな、もう本当にこの悪の力というか、悪、そうですね、誘惑というか、もうこんなに立派になってから無理ですと。いや、それでも違います。私は神様の方に従っていきますという、ですね、決意ですね。ここにおいては私たちは意志薄弱になってはいけないわけなんですよ。そして、その中において、神様が私たちを最後にまで導いてくださる。64節では、地はあなたの恵みに満ちています。で、ここは、それ今の時代だけでなく、後の時代ですね。恵みに満ちている。神様が立て直してくださる。この国を、あ、国っていうか、この地上をですね。地を立て直してくださる。神の国ですね。イエス様戻ってきてからです。ですか？で、次、65節ですね。次は、テッですね。テッテ。で、ここは、苦しみにおける、御言葉です。ですか？主よ、あなたは御言葉の通りに、あなたのしもべによくしてくださいました。良い分別と知識を、分別と知識を私に教えてください。私はあなたの仰せを信じていますから。苦しみに遭う前は、私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。どうかあなたの掟を私に教えてください。高ぶる者どもは、私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの御教えを喜んでいます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。いかがですか？最後のですね、御口の教えは幾千の金銀に勝るという告白をすることができるかどうかなんですが、なかなかできないんですね。なぜか、ここで、ですね、70節で、心は脂肪のように鈍感ですとあります。鈍感になってるんです。今の生活に悪い意味で満足してるんです。故に、苦しみという道具を神はしばしば用いられるわけなんです。 で、苦しみの時にいる人こそが、まことの神に出会うことができる人っていうことがよくあってですね。そして、本当の意味での人間性ですね。物がたくさんあるから人間なんでしょうか？そうじゃなくて、本当に人間が人間として生きていくっていうのは、それを人間を作られた神様、この方こそが知っておられる。だから、この神の言葉、御口の教えがですね、幾千の金銀に勝るはずなのに、そうではなくて、何ですか、幸せだと言いつつですね、神様を度外視して生きてたと。でも苦しみを通して私は学んだんだよと。ということで、この67節で、私、苦しみに遭う前は私は過ちを犯していましたと。で、今はあなたの言葉を守りますと。で、次に71節で、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びましたと、書いてあるわけですね。で、次、73編いきます。3節ですね。ごめんなさいね。次は、よっと。ちょうど、なんていうの、こういう感じですね。こう書きます。ね。ここは希望の箇所ですね。あなたの御手が私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私があなたの言葉を待ち望んでいるからです。主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたことを知っています。どうか、あなたのしもべへの御言葉の通りに、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。私にあなたの憐れみを望ませ、私を生かしてください。あなたの御教えが私の喜びだからです。どうか高ぶる者どもが恥を見ますように。彼らは偽り事を持って私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。あなたを恐れる人々と、あなたの悟しを知る者たちが私のところに帰りますように。どうか私の心があなたの掟のうちに全きものとなりますように。それは私が恥を見ることのないためです。ということで、ここではですね、この、ですね、74節で、あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょうと。つまり、同じようにして神の皆を呼び求める人たちがいるわけなんですよ。神様を信じている人たちが共にいて、そして自分がこの本当に仰せを学ぶ、神様の言っていることを学んでいく姿を見てですね、その人たちは喜んでいるということを言っていますけれども、あとで、この79節ではですね、あなたを恐れる人々とあなたの悟しを知る者たちが私のところに帰りますようにというふうに言っていますが、この間に彼は孤独な道を歩んでいたことがわかるんですね。だからその逆を言うと、そういう仲間が今自分から離れているような状況にあるわけなんです。その時に悩みを持っていたんですね。75節で、私を悩まされたことを知っていますと。で、次に、この、ですね、憐れみと恵みを望ませてくださいと。そして78節は高ぶる者が、この偽り事を言ったりですね、この私を曲げてくると。というふうにですね、試練の中にいるわけなんです。だから仲間がいる。その信仰を持った仲間が、今は、その、離れてしまっていて、自分が離れていってるかもしれない。ですね。あるいは、そういう状況に陥ってしまっているのかもしれない。けれども、また共に、主の皆を恐れる、主を、この、賛美する、兄弟姉妹たちと、この、会うことができるように。で、また、 一緒に主を褒めたたえることができるようにっていうのがここに書いてあるわけなんですね。ですからここで、そういうふうに、回復している状態がですね、この76節を見ると、まず恵みを与えてくださいと。恵みを与えてください。で次に77節で、憐れみを望ましてください。ですね、そして、その自分を、この、なんですかね、責めている高ぶる者が恥を見るようにしてください。ですね、そういう祈りを、捧げているわけなんですね。ですから何て言ったらいいでしょうかね。この仲間から離れている時っていう、そういう時に御言葉を持って自分が、この、また戻ってくることができるようにという、祈りになっているわけです。では最後にしますね。ここは全部やることは当然できないのでですね、見てくださいね。これ何節まであるかって言ったら176節までありますので、この88節で終わらせたいと思いますが、ここはですね、カフ。カフというアルファベットで始まる箇所ですね。私の魂はあなたの救いを慕って耐え入るばかりです。私はあなたの御言葉を待ち望んでいます。私の目は御言葉を慕って耐え入るばかりです。いつあなたは私を慰めてくださるのですかと言っています。たとえ私は煙の中の皮袋のようになってもあなたの掟を忘れません。これ煙の中の皮袋カチカチになっているということです。あなたのしもべの日数はどれだけでしょうか。あなたはいつ私を迫害する者どもを裁かれるのでしょうか。高ぶる者は私のために穴を掘りました。彼らはあなたの御教えに従わないからです。あなたの仰せはことごとく真実です。彼らは偽り事を持って私を迫害しています。どうか私を助けてください。彼らはこの地上で私を滅ぼしてしまいそうです。しかしこの私はあなたの戒めを捨てませんでした。あなたの恵みによって私を生かしてください。私はあなたの御口の悟しを守ります。どうですか？この81節から88節の数多く出てきた言葉は、迫害です。迫害。ね、一番辛いとき、一番暗闇にいるとき、自分が、暗い中を歩んでいる。いわゆる人生のトンネルと言っても良いような状況にいる。その自分の一場面ですね。人生の中でですね。もうここはもう辛かった。という時に、どういうふうに御言葉を慕っていったかが書かれているわけですね。ですから、かなり切実です。81節では、あなたの救いを慕って耐えるばかりですと。ですね。82節でも、御言葉を慕って耐えるばかりです。2回繰り返してますよね。いつになったら慰めてくださるのか。そうですよね。私たち苦しい時っていうのはですね、早く終わってほしいと願うわけですよね。いつになったら。そして自分の心の状態をですね、体の状態が煙の中の皮袋と、ですね。どうですか、なんか命が、自分のみずみずしさがですね、全くなくなってしまっているような状態ですよ、ここでは。ね。で、次にこの迫害する者たちの話が書いてますね。84節、85節ですね。この穴を掘るっていうのはですね、どういうことかってよく出てきますね、この詩篇の中に。穴を掘るっていうのは、つまり、つまずくように、誘惑を仕掛けているってことですよ。ですね。で、86節では、偽り事を持って迫害していると。いつも私たちの思いの中の戦いっていうのは、真理と偽りとの戦いですね。いつもそうです。思いの中で、この思いというのが実は戦場になっていますね。神の御霊の思いと、神の霊の思いとですね、この悪魔どもとですね、偽りですね。それがですね、この、あるわけですけれども。私たちがそこで叫んで祈らなければいけない。この詩篇の著者のようにですね、どうか助けてくださいとここで言ってますね。そして最後はですね、88節で、恵みによって私を生かしてくださいですね。神の恵みを知ると私たちはまた生きることができます。何度も何度も出てきましたね、この生かしてください、生かしてください。ですから、この詩篇を読むとですね、私たちが 生きるんですよ。よくリバイバルという言葉がキリスト教会の中では使われますけども、このなんていうか感情的にですね盛り上がることがですねリバイバルでは全然ありません。そうではなく個人的に神の言葉が迫ってきて、そしてそこに固く立っていく、そこに自分を もっぱらそこにこう注ぎ込んでいく、そして自分が変わった自分がいる。これこそがですね、リバイバル、霊的復興ですね。ということで今日は、ここまでにします。お祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。私たち、本当にとかく、この左に右にそれていき、本当に虚しいもの、不正な利得、または高ぶるものの偽りごと、いろんなつまずきの意思があります。お父様、その時に私たちは、本当にここに書いてあるように御言葉を慕って、本当に金銀よりもまさに勝る、さらに勝る、このたっといものとして私たちが慕っていく、ことをこの見ていくことができました。私たちがたとえ疲れていても、神様、私たちがあなたの皆を呼び求めて御言葉を本当に求めていくことを忘れることがないように助けてください。お願いいたします。そして魂の救いをまだ本当に得てない人が得て、そして得てる人であってももう一度それをしっかりと体験していくことができますように、どうかお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。